東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いや皆さん、もう夏ですね。夏ですか？今多分まだ5月か6月ぐらいだけど、こっちはでもそれでも毎日20何度とかっていう日がね続いているんですけど、これがね夏になったらどうなっちゃうのかなって、ね、今からすごく心配で。そしてねマスク問題、この間ニュースで外である程度ね2メートルかな離れてればマスク外していいよみたいなねお触れが出てましたが、まあ、夏のマスク問題ね、これもね私にとってはいかんせんその顔中が汗だくになるのでね、すごく今から心配しております。ということで、それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス sanada@radio365.net sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第9回目放送、想像力を高める、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。まあ、このコーナーもね長らくもう何年 ?5 年ぐらいやっておりますけどね、やっぱりね偉人の名言とかねいい言葉っていうのはねこうまだまだ出尽くしていないところがね素晴らしいですよね。ということでね、今日、そんな名言って言ってながらご紹介するのはですね、思わず共感してしまうことわざについて、お話ししていこうかなと思います。一つ目、実るほど神戸の下がる稲穂かなっていうね、このことわざ皆さん知ってますか？稲穂はね、まあ、秋の話ですよもうね、稲穂はねだんだんその実ってくると神戸がこう垂れてね、皆さんも分かるようにこうこんにちはってしてるんですよね。でこれはねすごくこう偉くなった人ほどやっぱりこう謙虚さっていうのがね大事なんだよっていう名言ですね。ちょっとねその若い頃ツンツンしてる時はねなんか俺偉いんだぜって言ってるやつってねなんか小物感あるなみたいなとかね、私そんなものやりませんみたいな、何でもそのまあなんかちょっと嫌な言い方しちゃったけど、なんだろうな、こうこれ私ぐらいの年齢になったりとか私ぐらいの立場だともう何でも仕事でもそうだし、例えばこうラジオとかでもねどんなことでもやらせてくださいってね、こうそれが嬉しかったりとかするんですけど、中にはこういうことはしませんとか、そう線引きをして可能性を潰しちゃってる人もいるなぁなんて、なんでそこにプライドを持ってるんだろうみたいなねところもあったりするので、やっぱりどんな例えば業界とかどんな場所に行ってもこうねなんかこう謙虚さというかね、こう神戸を垂れたりとかってちゃんとできる人ほどやっぱりこうみんなに信頼もあったりとかお仕事とかもたくさんしてる人がいるなぁなんてね感じて、このことわざを、ご紹介しました。そして2つ目、待てば回路の日和あり。まあね、これはですね、まあ焦らなくてもいつかチャンスが来るよっていう名言なんですけど、 これもさっきね、あの局長にコンコンと言われて、なんか私の人生は平凡だっていう話をしてたら、なんか局長もね平凡だったけど、やっぱりこう人生頑張ってればいつかその貯金がね溜まって、それがこう神様からねこう貯金が降ってくる時あるからって言っていう話をねコンコンと言われて、そんな時来るのかな、来る気がしないとかってね、いう話をしてて、まあ、局長もねなんかやっぱりこうこれでいいのかなって思ってたけど、やっぱりそれが実ったのってやっぱり約20年経ってからって言ってたんですよね。まあ、そういうとやっぱりこういう、ね、私でも一つはそうだな、なんかやっぱこうラジオをやり始めた時とかは 何やってんのか、いや面白そうと思って始めたけど、やっぱりこう自分がもっと最初から、まあ、そんなことねないと思うんだけど、もっと最初からもっとできると思ってたけど、やっぱり実際こうね、なんか素人がこのマイクの前に立つっていうのってなかなか緊張しますよね。だからよくその生放送とかでゲストで来たりとかする方がもうマイク前に立ってもう緊張でもうなんかあのご飯食べれなかったとかって言ってるのを見ると、なんかあ懐かしいなって感じるんですけど、まあ、こういうマイクの前で喋ったりとか、そのみんなの前でしっかりこう喋れるようになったっていうのはね、その大勢の前とかで、それはまあ一つの、まあ、貯金じゃないですけど、まあ、努力のこう賜物なのかなっていうのがあって、まあ、それにつながって何かこうチャンスがなんかいつかあればいいなって思ってはいるんですが、このねその焦らなくても、まあ、いつかきっとチャンスがあるっていうことをね、私はもう何年も、まあ心に秘めて、なんだろうな、なんかいつでも諦めることはできるとは思うの。その諦めたりとかやめようって思うのなんて自分の意思だし、それをね全力で止めてくれるとかなんていうね、その奇特な私をすごく親身になってくれる人なんてそうそういないと思うんですよ、親以外とかね。まあラジオとかも別にやめたきゃやめればいいじゃんみたいな感じでもあるけど、でも別にだからといってこれをやめようとはね不思議と思わないんですよね。だからいつか例えばこの喋ったりとかラジオじゃないにしても、例えば何か違う形でこのねそのレディオ365っていう媒体を使って何か違う形でもしかしたら自分の能力がこうね貯金を下ろす時が来るかもしれないしね。そうだから、なんかできる限り、まあ喋れる限りはね、このラジオっていうのをね続けていきたいななんてね、この、ことわざ見て改めてね、そのやっぱ焦らないでチャンスを待とうってね思いました。さあ今日は思わず共感してしまうことわざを2つ紹介させていただきました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
え、痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧紀一、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧紀千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛を捧げる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？カメ？まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんねん。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹のカメとの出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、 おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか。
あの、すみません。
え、
マキさんですよね。
はい、どなたですか。
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うもう、久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキくん、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
奥ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟あるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ三六五プレゼンツラジオドラマ第5作目、ボクちゃんと亀吉、2022年6月9日公開。俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマはラジオドラマの可能性について、お話ししていきたいと思います。これは決してね、なんかどっかの生放送でやってた題材のパクリをしたわけじゃないですよ。いや本当になんかこれ話したいなと思ってて、私ども365レディオ365ではですね、ここのところこう毎年、ラジオドラマっていうのを世に生み出しているんですが、でだんだんやっぱりクオリティも上がってきて、果たしてこれこう、普段聞いてるこうラジオドラマのクオリティをはるかにこう超えていて、ラジオドラマって言っていいのかなっていうところまで、なんか来ているなぁなんて思っていて、で不思議と、映像がないんだけど、もうセルフで自分がいいようなイメージが頭の中に浮かぶんだよね。みんなが一緒に見てるものじゃないけど、自分の中のそのなんか世界に入れて、これってなんか一種のなんだろう、なんか将来的になんだろうな、そのゲームの中に入れるみたいな、なんかそう没入感、そう没入感、がやっぱりこう映像で見るときよりも強いっていう、なんか中毒性があるものなんだなって。やっぱこう自分で想像するものってなんかすごく目でただ見るものよりもなんか印象が強いなと思ってて、
感動小説ハマる人です
か。まあそうね、なんか小説でね妄想するね、なんか人はやっぱりこう実際に見るよりも妄想した方がいい人もいるしね、でそんな中で、で今回またね新しくもうどうだろう、これの放送が始まって開始じゃない、この放送がこうアーカイブが公開される時にはもう始まってると思うんですけどね、この365で、新たな何か試みをねするっていうことで、でそのラジオドラマっていうのをもっともっとその世間の皆さんにお伝えしていこうっていう発信をね、やっぱりこの今またラジオこう声を使って何かをこう発信するっていうことにね、またこうなんていうのかな、スポットライトが、浴びつつあるというか、なんか戻ってくるよね結局ラジオにね、一回 YouTube とかさ動画とかに行ったりとかするけど、結局やっぱりこの声で聞かせるというか、その耳で聞くものっていうものにこう戻ってくるのかなって思います。人もその音楽もそうだったりするし、やっぱこう 聞いて想像して感じたりっていうところに、あのやっぱこう人はやっぱりこう戻ってくるのかななんて思って、でこの今回その発信していくものの中で、この今まで365でやってきたそのラジオドラマをですね、そ の、なんかどういうふうにこう皆さんがそこにたくさん、まあ、今まではその、ね、オーディションとかで声優さんとかをもちろんその募集したりとかっていうことはあったんですけど、今度はもう歌い手も作る人も協力する人も全部、皆さんが会えるプラットフォームをなんかこう作っていこうということでね、出会い系、まあ、一種の出会い系ですね。そのラジオドラマをしたい、面白いことしたいっていう人たちの出会える場所っていうのね、これね今までなくてね、あの画期的だと思うんですよね。で多分今までそのもちろんその声を使って発信したい人っていうのはたくさんいて、そういうプラットフォームもたくさんあったけど、作りたい人、じゃあ自分は脚本は書けるけど、でもそれをどう世界を表現したらいいのかとかね、そういうのがわからない人もいるし、で音楽は作れるけど、そういうなんかこうラジオドラマとかは作れないしみたいな人もいるし、まあその自分の音楽使ってほしいって人もいるし、まあ、そういうねその出会いの場っていうのをこうもっともっと広げて、それがなんかその今例えば声優とか、音楽家とかそのくすぶってるじゃないけど、まあ、そんなにこうねお仕事がないって言ったらあれだけど、チャンスがない人にはそういうところでやっぱりその価値観っていうものをね、自分のそう実績作りっていうところでは絶対ためになるものだと思うので、しかもこのみんなが耳から聞いてそのまあ没入感というか中毒になっちゃうような作品っていうのをねなんか作れるっていうのでね、今後ねなんかやっぱりそういう映像目で見るよりも自分で想像するっていうことがねできる作品っていうのを、まあ、その可能性っていう ところでは、まあ、ラジオドラマってこう無限大だなってすごく思って、今から、何でもできる、もう映像ってさ難しいじゃん、なんかこうしたいみたいな、なんかあっちから飛んできてこっちからみたいなのがさ大変だけど、文字で言葉で発すればみんながそれを想像できるんだから、というところでもう何でもできるなと思って、その可能性ってすごく無限大だなと思います。でもしかしたらそう、私はねもうこの話を聞いた時にこれやべえなって正直思って、どうしてこれをみんなやんなかったんだろうって、まあ、いろいろ弊害があるかもしれないし、そこに重きを置いてない人もいるかもしれないしね、だから私はこれを熱く語りたいなと思って、ちょうどこの時期にねそろそろやってるなっていうもしかしたらホームページとかね見ていただいて皆さん参加していただければななんて思います。はい、以上ゆかつフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。のマイフォーカスレイディオエンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは思わず共感してしまうことわざを2つ紹介しました。ゆかつフォーカスのコーナーではラジオドラマの可能性について熱く語らせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。ね、回し物じゃないかって言われるかもしれないけど半分回し物ですね、まあ、だといってもやっぱりその自分がいいなとか 共感できるなって思うものじゃないと、こんなね、こんなこう お金とかももらわないで、こうなんかねスポンサーみたいな感じじゃないし、あの紹介しないですよ。やっぱりこうね、あの自分もそのやっぱこう一員になってやっていきたいなっていうのもあるしね。だからこれからのその365の可能性っていうのもね、あの一緒に歩んでいきたいななんて思っております。はい、番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか専用メールアドレスまで送ってくださいね。私ツイッターもやっておりまして、アカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それではサナダゆかのマイフォーカスレディオ第109回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、そろそろ主人公の話とか来るかなと思ってるサナダゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。